それでは今日の聖書箇所をお開きください。第二列王記23章28節から30節です。旧約聖書前の方の621ページになります。お読みいたします。第二列王記23章28から30節です。ヨシアのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。彼の時代にエジプトの王パロネコがアッシリアの王のもとに行こうとユーフラテス川の方に登ってきた。そこでヨシア王は彼を迎え撃ちに行ったが、パロネコは彼を見つけてメギドで殺した。ヨシアの家来たちは彼の死体を戦車に乗せ、メギドからエルサレムに運んできて彼の墓に葬った。この国の民はヨシアの子エホアハズを選んで彼に油を注ぎ、彼の父に帰って彼を王とした。それでは、迎え撃ちに行ったがと題して広川牧師に説教をお願いいたします。
皆さんおはようございます。今日は、父の日となっておりますね。この中にもご自分自身がですね、父親というお立場の方もありますし、いやすでに自分自身のですね、父親を亡くされたという方もいらっしゃると思います。それぞれのですね、思いの中で、父親に感謝をしてまいりたいと思います。またここ数日ですね、気温が上がり、ご家庭でもあるいは職場でもですね、あるいは学校でも冷房が必要になってまいりました。気温の変化にですね、なかなかこう体がついていけなくてですね、体調を崩すという方もいらっしゃいます。どうぞ皆様お気をつけてお過ごしいただきたいと思います。また減少傾向にありますこのコロナ感染者数もですね、また少しずつ増える方にこうなんか舵取りと言いましょうかね、切り替わったようなところがございます。どうぞ、コロナのこともですね、まだ完全に収まっているわけではありませんので、主の守りをお祈りをいたしましょう。それでは一言お祈りいたします。御在天の父なる神様、私たちを愛し慈しんでくださっているあなたの尊い皆を褒めたたえます。一週間の兄弟姉妹のそれぞれの歩みを守り導いてくださったことを信じてありがとうございます。今日私たちはこの礼拝の場に集ってまいりました。体の弱さや心の中の悲しみや憂い、またさまざまな課題を抱えながらこの場に集っておられる方々いらっしゃると思います。また等しく霊的に飢え渇いてあなたを慕い求めております。神様との豊かな礼拝の交わりを通して私たちの体、心、霊において健やかにしてくださるようにお願いをいたします。しばらく聖書の言葉から教えられたいと願っています。一人一人に必要な神様からのメッセージをお与えください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。 さて今日先ほどお読みいただきましたですね、第二列王記23章の28節から30節までを学んでまいります。ここではですね、もうすでにお分かりのようにですね、ヨシア王の最後のことが書かれております。エジプトの王様ネコ、まあ、これもですね、私たちにとってはちょっと大変興味深い名前になりますけれども、王様ネコがですね、アッシリアの王のもとに行こうとユーフラテス川を目指してエジプトを出てですね、北上してまいりました。これをですね、ヨシア王はどう考えたか、どう受け止めたかというとですね、エジプト王がアッシリアの勢力が弱まったのに乗じて、この南ユダ王国周辺あの一帯をですね、自分の支配下に置こうと、そういう野心を持って登ってきているというふうに受け止めました。そのためにですね、それはダメだということで阻止しようとですね、エルサレムからこのイスラエルのですね、北西に位置しますこの平野があります。その平野のですね、この西の一番端のあたりがですね、メギドの丘というのがあります。私もそこに一度伺ったことがありますけれども、そのあたりですね、メギドにこの出かけてまいりました。そしてヨシュアはですね、そこでこの南から上がってくるですね、エジプト軍と対峙をし、そしてあっさりとですね、殺されてしまったというあっけない死に方をしてしまいました。ヨシュアのですね、家臣たちは非常にショックを受けたことだろうと思いますね。戦死した王の遺体をですね、戦車に乗せてメギドからですね、こうとぼとぼという感じでしょうね、エルサレムに運んで彼の墓に彼の遺体を葬ったとあります。列王記の中にはですね、まあ事実関係だけをですね、ただこういう形で記しているだけなんですけども、同じ出来事をですね、歴代史っていうのが描いております。で、第二歴代史のですね、35章にはですね、ヨシュア王がこのような最後を、しかもこれ非常に悲劇的な最後をですね、迎えることになった次第が次のように書かれています。エジプト軍はですね、迎え撃ちに出てきたヨシュア王に対してですね、エジプト王の猫はですね、使者を送りましてですね、ユダの王よ、私とあなたと何の関係があるのですか。今日はあなたを攻めに来たのではありません。私の戦う家へ向かうところなのです。アッシリアに行くというわけですね。神は早く行けと命じておられます。私と共におられる神に逆らわず控えていなさい。さもなければ神があなたを滅ぼされますと警告をいたしました。しかしヨシュアはですね、身を引かなかったんです。かえって彼と戦おうとしてわざわざ変装して神の口から出た猫の言葉を聞かなかったと書いてあるんです。神の御口から出た猫の言葉を聞かなかった。そしてメギドの平地で戦うために行ったと書かれています。その結果ですね、敵のこの放ったですね、兵士が放った矢がですね、スーッと彼を、に刺さりましてですね、そして重傷を負い、そして彼は命を落としていきます。神様の前に彼は誠実であろうとした王でした。そして 最大の特徴は神の言葉に忠実に従って歩もうというふうにしてきたヨシュア王でした。けれどもこの箇所ではエジプト王ネコの言葉を通して神様が語られた言葉、私と共におられる神に逆らわず控えていなさい、さもなければ神があなたを滅ぼされます、この言葉に聞き従おうとしなかったために亡くなったということです。これまでのですね、聖書に記されている神様の言葉にですね、忠実に従ってさまざまな宗教改革を行い、本当に神様にですね喜ばれる、また望まれた生き方をしてきたヨシュア王の生き方からしますとですよ、最後の最後でなぜこのようなことをしたのか、理解に苦しむ行動でした。一体何がヨシュア王ですね、エジプト王との戦いにもうこう駆り立てられていったということですね。一体何をそうさせたのか、私たちの日ごとの生活の中では国と国との間の戦争や争い、紛争というのがあります。また私たちですね、個人的にも一人の人間と一人の人間、あるいはまあ複数のですね人間たちが、このお互いに争い合う、戦いをこの行うということがあります。そしてその原因です。原因について聖書はどのように述べているのか、新約聖書のですねヤコブの手紙4章1節に、私たち人間のですね戦いや争いの原因について次のように書いています。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。ここで戦いや争いのですね一番の原因は何か、それは欲望だというふうに言われております。自分がですね、あ、これはもう手に入れたい、欲しいと、でも手が届かない、手に入れることができないと、そうするとですね、こうそれを持っている人やですね、あるいはこうそれをこう制限している人、まあ、そういう人に対してですね、この殺意、あるいは殺意に似たこの思いを持つ、あるいはああ羨ましいな、ああいう生活はいいな、私もそういうものをですね手に入れたいと思うけれども、まあ、残念なことにですね、私の立場では、私の力では、私の財力ではですねどうすることもできないというふうになりますと、こう争う、あるいは戦ったりするということが起こってまいります。まあ、そのように聖書を述べるわけですね。このヨシュア王、彼が置かれていた当時の状況というのはですね、これまではもう皆様よくご存知の通りですね、東の国の大国 アッシリア帝国、それまでですね、アッシリアにどれだけこの悩まされ恐怖を覚えたことかという、この大国のですね、力が徐々に徐々にですね弱まってくるんです。どうもですね、国がかなりこう混乱をして、内乱が起きつつあったという状況です。するとですね、東の国のアッシリアのこのユダ王国近辺へのこの圧力、こう締め付けっていうのがですね、こうだんだんこう緩くなってくる。そうするとですね、それに乗じてヨシア王は何をしたかというとですね、こう聖書の中に書いてあるんですけども、ユダ王国の支配をですね、エルサレム近郊だけだったのがですね、徐々に南はですね、一番端のベールシェバという町があるんです。そこまで勢力を伸ばしています。そして北はですね、かつて北王国の都でありましたサマリアまでですね、徐々に徐々にですね、こうやってこのようにこの勢力を拡大していくことができたんです。まあ、これはですね、王様にとっては大変この好ましいし、この自分のですね力ということをですね確認できる大変素晴らしいことであったろうと思うんです。ところがそういうふうに思っている時にですね、なんと南の方からですね、大きな国エジプトがまたですね、こう登ってくるっていうですね、そういうおそらく知らせを聞いた時にですね、彼はヨシア王は何と思ったのか。これはまずい、せっかくですよ、自分のこの力によってですね、徐々に勢力をですね、こう伸ばしているところに、エジプト王がですね、またこうアッシリアの力が弱くなったら、今度はエジプトがですねちょっかいを出す。これはですね、やっぱり何としてもですね、これは阻止しなければいけない。とにかく今のですね、自分が手にしている支配地域にエジプトが干渉されては困る。だからここはですね、エジプトを撃たなければいけない。まあ、彼のですね、ヨシュア王の何て言いましょうかね、支配欲、征服欲、コントロール下に置きたい、まあ、そういうですね願望が無謀な戦いに駆り立てていったのではないでしょうか。そのためにですね、神様はちゃんと警告をされたわけです。言うことを聞かないですね、聞こうともしないヨシア王に対してですね、わざわざ神様はエジプト王ネコの語った言葉は主なる神様の警告なんですよ、そういう思いで神様はこのご自分のご意思をヨシア王に伝えました。ここは逆らわないで控えていなさい、戦っちゃダメだ、あなた戦いに出たら必ずね命を落とすんだから。その神様の警告を無視して無謀な戦いに出てしまった。私たちはですね、まことの神様、主イエスキリストの父なる神様への信仰を持ったからといってですね、人と争う、あるいは人と戦ったりするということがないわけではありません。また信仰を持てばですね、そういうこう願望といいましょうかね、人と戦いたい、ここはですね抑え込んでおきたい、そういうですねものが自然になくなるわけではありません。私たちはですね、誰でも今自分自身が所有しているものを手放さなきゃいけないということになりますと、 やっぱこうせっかくですね自分にこう手にしているものをですね話したくないという願いがあります。またこれは欲しい、これをですねもっとたくさん手に入れたいという願望を持っています。しかし私たち自身がですね抱いていくこの願望ですけれども、ヨシュア王のように自分自身の正しい判断や行動を妨げてしまうことになったり、あるいは人生を破滅に導くようなことがあるのであれば、私たちはこの自分自身の中に抱く願望、願いというものをどのようにしたらいいんでしょうか。第一ヨハネ5章の14節にはですね、このように約束されております。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信ですとあります。神様がですね、あなた私のですね願い、その願いをですね必ず実現してくださる、そういう願いがあります。どういう願いか、それは私たちが神様の御心にかなった願いを持てばいいということなんです。私たちがですね神様が願ってらっしゃるその願いをですね自分のものとして、神様これはですね神様から教えていただいた御心にかなった願いです、私はそのように信じております、どうぞこれを叶えてください、これは 100% 叶えられるんです。それがこの、ヨハネの手紙のですね第1の5章の14節で約束されていることなんです。私たちが神様の願い、神の願望を求めるならば、神様はその願いを必ず叶えてくださいます。ですから私たちが大切にしなければいけないことは何かというとですね、どんなことでも、まあ小さなこともあるでしょう、あるいはこれはですね私の人生にとって大変大きな問題だということもあると思いますけれども、どんなことでもあってもですね、イエス様、神様の御心は何ですか、あるいはイエス様が願ってらっしゃることはどのようにすることでしょうか、教えていただきたい。神様のお考え、計画を私に教えていただきたい。そのように私たちが神様に祈ることです。私たちは自分自身の願いというものがですね、まあ、この自分自身のですね、この肉の思いといいましょうかね、自己中心的なわがままな願いから動機からですねこうなったらいいなというふうに思うこともありますし、あるいは神様のですね御心にかなうそういう尊い願いを持つということ、それは両方あります。そういう私たちがそれを見分けなきゃいけないんですね。それがとても大事なことなんです。それが私たちが神の御心を示していただきたいと、そう祈り求めていくことだ。これが最も私たちにとって重要なことです。そして神様は私たちにこの聖書の御言葉を通して神の御旨、御心、考えを教えてくださいます。そして私たちがですね神様のお考えや御旨に従ったですね願いを祈っていくならば、 神様は必ずですね、それを実現してくださいます。もちろん願ったらですね、すぐに叶うという場合もあるでしょうし、あるいはですね、一定の期間忍耐をして待たなければいけないという場合もあります。それは神様が定められた時っていうのがあります。私たちは神様の時を待てばいいわけですね。かつて、家族とですね、共に、カリフォルニアのですね、日本人教会で牧師として働きませんかという話が私にありました。でその時にですね、この話を私は受けるべきかどうかということで非常に迷いました。というのも、今自分自身の置かれている立場現状をですね見ますと、とてもそういうことがですね、あ、分かりました、すぐ行きますというふうにお答えできるような状況ではなかったからです。そこで神様に祈りました。カリフォルニアの教会に行くべきかどうか、神様の御心を教えてください。しばらくしてですね、神様はマルコの福音書11章に書かれているイエス様の言葉、主がお入り用なのですという言葉を示してくださいました。イエス様がエルサレムの町に入るときですね、イエス様の乗るロバの子供を借りてくるように弟子たちに命じられました。その時にですね、ロバの持ち主に主がお入り用なのですと言えば、快くその人は貸してくれますというふうに言われました。この主がお入り用なのですという言葉が私の心に迫り、そしてとどまりました。そのことを通してですね、私はこの度のカリフォルニアのですね、教会に行くことは神様の御心だというふうに信じることができました。それから2年後、私は家族とともにカリフォルニアに使わされてまいりました。そして2年後に帰ることができました。私たちはですね、日々さまざまな願いや希望、そして期待というものを持ちます。その時に第一にするべきこと、それはですね、イエス・キリストに祈ることです。私の願い、私の期待、希望、これは神の御心にかなっているんでしょうか。もしそうならば、私の願いを実現してください。しかしそうでないならば、御心には沿わない、そういう願いであるならば、別な道を示してくださいと率直に祈りましょう。主なる神様は求めるものに必ず応えてくださるお方です。そして私たちの願い、祈りというものがですね、神の御心に沿ったものに導かれていき、そして私たちがですね、本当に神様に豊かに祝福された道へと導いてくださいます。そのことを覚えつつですね、今週も置かれたところで励んでまいりましょう。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。神様は私たちにご自身の御心を示してくださいます。私たちがそのことを知って、そして神様の願いを実現していくものとなるように導いてください。兄弟姉妹の今週の置かれたところでのそれぞれの生活や 働きを祝福してくださって、キリストがそのところにおいて明かしされていくようにどうぞ導いてください。病を得ている方々の上にも癒しの御手を置いてくださって、健やかにしてください。試練のただ中で苦闘していらっしゃる方々もいらっしゃいます。どうぞ慰め、励まし、助けてください。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。